天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年4月15日タックポッドキャスト第24回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
おし
ですです。
元気ですね。
はい、ちょっとヒノキかな、花粉がねすごいですね。
ああ、
うん、桜の時期はちょっとね、
鼻のどが調子悪い感じですか。
そうなんです。はい、
困りましたね。
困りますね。くしゃみ止まなかったりね。
あ、まあ、収録中もちょっともしあれだったら言ってくださいよ。
え、なんでそのなんですその食いつきようは。
え、いやいや優しいよ。
あ、止めてくださるってことですね。
優しい男演じようと思って。
ありがとうございます。あ、そういうことだったんですね。
はい、
演じようとって
基本的には優しいですよ、私は。
はい、
クエさんご存知でしょ。
あ、はい、
ちょっともっと私の優しいとこアピールしてもらっていいですか。
大東さんのことを優しいと私が思っているところを述べるっていうことですか。
そう、ぶち込んでください、それを。
うん、
え、ないの。
2日後ぐらいに撮り直してもらっていいですか。そうなんですけど、え、なんかね、パッて言われてもこう思い出せないなみたいな。
あ、はい。
っていう感じです。
わかりました。
はい、
じゃあ次の話題いっていいですか。
あ、はい、どうぞ。
あ、地球に優しいロケットが最近使われてますね。
はい、
ね、私には栗山さん全然優しくないですけど。
そうみたいですね、大東さんからすると。
はい、はい、以前も取り上げたですね、スペース X のファルコン9ですね。
はい、
覚えてますか。イーロン・マスクのスペース X がやってるやつですね。
はい、
で以前紹介した時 ISS に補給船を打ち上げるっていうのをやってますっていう話をさせてもらいました。うん、で、うん、その補給船を打ち上げた、まあ、ロケットをまた地上に戻してで再利用することによって、まあ、リサイクルで地球に優しい安上がりの宇宙への、まあ、打ち上げ、
まあ、そうですね、
それを実現してるっていうこと で、はい、で前の紹介した時は地上に降りることは成功したっていう話をしましたよね。
はい、
うん、でもあの橋家洋上にある橋家に降ろすのは失敗して大爆発してたんですよね。
うん、
これなんでかって言ったら帰ってくる燃料を残してる、その燃料に火がついても盛大に燃えてましたもんね。
そうですね。はい、
それがついにですね、ついに、
うん、
橋家の上に降りることに成功しました。
うん、はい、
すごいですよね。
そうですね、これね、なんか公式ニュースのところのについてる動画っていうのはちょっと短めで、最後に着地したところが着地しましたっていうところですぐ切れちゃうので、うん、なんかその後なんかどうしちゃったんだろうみたいな感じなので、よくよくあの長めに映ってる動画を探したら綺麗にまっすぐこう揺れることもなく立っているっていうのに、
そう
ちょっとびっくりしました。なの で、 あので、 しかも洋上の感じの波がこう白波が立つ感じで、はいはい、こうなぎでは決してないんですよね。うん、あのちょっと何メーターの高さの波というのはちょっともうあの大きさとかね、いろいろが分かりにくいので何とも申し上げられないんですが、確かに白波が立った感じの で、 で、ね、ただあのその端気はこう揺れてるっていう感じはないんですけど、
まあ、そこまではですね、そこ飛行がそんな高いわけではない、うん、まあ、でもで、ね、いわゆる波がない状態ではないっていうところです、
うん、はい、うん、ということを考えると、あ、これは結構なんかあの気象条件にも左右するとはしても、まあ、この状態で降りれるというのはすごいなっていう。
ですよね。
ですね。まあ、ちょっと状況は違いますけど、
はい、
あの、鉛筆、
はい、
をこう落として立つかって言ったら立たないじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
まあそれはあの、うん、あの逆噴射とかね、そういうあのエンジン的、うん、エンジンというか動力がないので、うん、全くその落ちてくる、あの、なんていうか、引力でね、そのままぶつかって衝突してっていうのはありますけど、うんうん、でも、ああいうものが、まあ、その、なんとなく想像するにして、ああいうものが立つっていうことに、やっぱり、
ね、
はい、ちょっと驚きますね。
うん、そうですね。うん、これの、洋上の端気に落ちるっていう、まあ降りるっていうことにすごい意味があるんですよね。
うんうん、
なぜかというと、地上の、まあ、プラットフォームから打ち出すじゃないですか。
はい、
そうすると地球の自転によって要はロケット自体がどんどん、なんですかね、相対的に進むことになるじゃないですか。
はい、
でその時に同じようにまた地上に降ろそうとするとそこに行くための燃料がたくさんいるわけですよね、
うん、
でも自然に、まあ、ISS を切り離した人にまっすぐ降りていくとどうしても海の上になると。そうすると燃料が節約できるじゃないですか、
うん、
ってことは燃料が節約できるということはたくさん貨物を打ち上げることができるっていうことになりますんで、これ自体にすごい意味があると思うんですよ、
うん
うん、過去にねこのなんか3回目ぐらいの取り上げですけど何度もあの爆発してるの見てますからちょっと感動しますよねこれ。
そうですね。でちょっと今回の橋家のサイズをいろいろ検索してみたんですけど、はい、出てこなくてですね、ご存知ですか大田さん。
知らないです。
ですよね。これねこういうこと書いといてほしいなって思うんですけどちょっと見当たらなくてですね、まあ、日本語のページでは、
はい、
で2014年かなの打ち上げ分に関してはまあ、別のもので多分地上だと思うんですけど、うんうんうん、そちらの方はなんか 90×50 の、まあ、サッカー場と同じぐらいのところに
降りたと
かな。ちょっと違うかな、
まあ、そんなもんかもしれないですね。これも、
うん、ちょっと違う情報かもしれないですけど、うん、なんかそんなような数字を見つけたりして、うん、これのサイズがちょっと海っていうねちょっと比べる比較するようなものがないところなのでちょっと分かりにくくてっていうのはあってですね、はい、ぜひそれもね分かったらまたお知らせしたいと思いますけど、まあす
ね、
はい、
素晴らしいですね。
これ
ISS にですね、
うん、
20回の貨物を運ぶ契約でもう8回目なんですよね、
うんうん、
でそれをまあ1回失敗したかな、ずっと成功してるじゃないですか、
うん、そうですね。ちょっと、うん、1、2回ねちょっとここ失敗してたんですけど、今回の着地がその橋家の上に降りたのが成功した分も送ってるんですけど、うんうん、今日だったかな昨日だったかなに、はい、無事荷物が届いたっていう、
はい、中にですね ISS ですね、
はい、はい、ISS の方にはそのまあ荷物飛ばした方の分ですね、はい、届いたというようなニュースをちらりと、はい、見かけました。
素晴らしいじゃないですかねこれ。どう思います？スペースシャトルは1回ですよ、要は地球の外側に出てですね大気圏に再突入するっていうことですごいお金かかってたわけじゃないですか、
うん、
これはその大気圏に再突入をしないということで1段目のロケットが降りてくるんですごい安上がりなわけですよね、
うん、
これだから発想の転換ですよね。
まあ、このまだ何回かのうちの1回なので、
うん、
これが本当に、
はい、
もう本当に万に1回とかもうねそれぐらいの確率にでの失敗というか成功率がすごく上がるともっといいですよね。やっぱりああいうその、まあ、初めの手のことなので、まあ、仕方ないと思いますけど、
はい、
ああいうなんかこう衝撃的な爆発シーンを見ると、
うん、すごかったですもんね、
はい、心配してしまいますね。
いやでもこの夢が広がりますよね。今まではそのどこの国でもですよ、基本的に宇宙開発というのは国がやってたわけじゃないですか、
うん、
でアメリカではやっぱり NASA ですよね、日本では JAXA がやってる。でアメリカの方はこうやってスペース X に頼るようになったし、日本の JAXA も今は結局あれでしょ、三菱重工にロケットを作らせて変わったわけじゃないですか。
まあそうですね、
うん、
一応その企画とか、まあ、監修というかは、うん、してでももう本当にアメリカの場合はもうこういう会社が2社ありますよね、
うん、はい、
スペース X とオビタルサイエンスっていう2つの会社がやってますけど、はい、これ独自にもうやってその受注して、まあ、いろんな企画はあるんですよ。すごい細かいその、はい、例えば ISS にこの2社は ISS にも、うん、JAXA と一緒で物資を届けるっていうことをやってるんですけど、でもそれについてはすごい細かい規定があるのでそれには沿ってはいると思うんですけど、
うんうん、
やり方とかそのアイディアとかっていうのはもう自由な発想でできているっていうことですね、
まあ、ちゃんと物を届けてくれって、うん、企画に合うものを届けてくれとか、
はい、
そこは自社開発した技術でやりなさいと、
はい、
いうことですよね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
うん、素晴らしいですね。このスペース X あとですねまだ12回 ISS に運ぶ契約がありますんで、です、ね、うん、
はい、
この先またどういうふうになっていくのかですねちょっと目が離せないなと思っています。
はい、
2016年4月8日20時50分にリツイートした記事です。 JR 東海運転士にタブレット配布、手元で臨時情報を確認、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはあのあれですよね、JR 東海の運転士さんですね、これ在来線の運転士さんなんですけれども、この方々にタブレット端末をみんな配って2017年度末に全部ですね導入するってことなんです。ここでまあ 安全性だとか、まあ、障害が起こった時、まあ、イレギュラーな状態ですよね。これに対する迅速化を目指すということです。まあ、簡単に言ったら、例えば今までその、なんていうんですか、運転指令って、ね、クリアさん、あの、あれでしょ、この、どういう状況で、列車運行しなさいってやつ。
はい。
うん、それに関しては、今までは、無線で、口頭で伝えてた。で、それをまあ、運転手さん自身がメモしてたやつを、その、タブレットでですね、こういうふうな、なんか、文字によって一斉的に伝送するっていうような形を取ったりとかですね。
うん。
うん、あとはその徐行に関しても、そのなんですか、GPS を使って、その地図上で徐行ですよとかって出るっていうふうになってるんですけど、
はい。
どうでしょう
どうでしょうどうでしょうっていうか、これ見ながらやってたら遅いですよね。きっとなんか補助的なもので、今までなくてもまあ、なんとかなっていたっていうものを、まあ保管する役割で、これに全くなんか頼って運転されると、ちょっと逆に怖い気がしません？
まあでも、信号があるじゃないですか、鉄道には。
はい。はい。
まあ、鉄道にはまず信号があるんで、信号のその理由がここに出てくるっていうイメージでおるんですけど、どうでしょうか？例えば徐行信号とか出た時にですよ。
はい、
その理由が今まであの鉄道無線で来とったのがポーンと一斉配信されるとかいうイメージなんですけど、どうそういうことでしょ。
これって通常の運転区間の中でここは何キロとかここは徐行とかっていうんじゃなくて、イレギュラーなものだけなんですかね。
基本的にはそうだと思います。列車の運行は基本的にその列車信号っていうのがあるじゃないですか、
はい、
あの赤とか緑とかランプのやつね、
はいはい、
人の顔に見えて可愛いでしょあれ。
はい、そういう方もいらっしゃいますねなんで止まっちゃった。
人の顔に見えて可愛いでしょ。
はいはいそういう時もあります。
はい、はい、あれに、まあ、一応信号に示されるんでしょうけれども、その理由っていうのがこのタブレットに出てくるのかなと思うんですよね。こういうことがありましたよとかですね、うん、どうでしょう、まあ、より細やかな、きめ細やかな情報っていうこと。本来はその列車指令からですよ、徐行せとか止まれ言われたら止まれだけのことですけど、うん、それではなかなかっていうことなので、こういうふうな情報共有するツールがあるのかなと思うんでですね。
うん、
どうですかね、久保さん。
なんか、すごい IT 化というか、これも含めて、こういろいろその、デジタルというか通信がベースになったものに頼る傾向にありますけど、
はい。
まあ、他のこともまあそうなんかやろうと思えばできるって言われたらあれですけども、本当にネットワークとかサーバーとかの管理ってもう今以上にいろいろこうなんだろう、間違いのないものにしないといけないっていうことがいっぱい増えてきますね、これ。
そうですね。そのだからそのために、まあなんですかね、スイッチなんかをデュアル化したりだとか、あとノード間の経路を2経路にしたりだとかですよ。そういうことはやってると思いますんで、
うん、なんか簡単にサイバーテロとかでなんかやられちゃいますと、じゃあこれ済まないですもんね。
まあ、確かにそれは言えてますよね。でもまあ列車信号だって、あの列車信号のケーブル焼かれたりとかですよ、そっちあるじゃないですか。
ただそれは止まるっていうことでこうなんですか、落ち着きますけど、これなんか偽物の情報を流されたりとか、なんか簡単にいろいろなんか捜索、
いやそこはセキュリティちゃんとするでしょ
うとか、まあ、そうですけどね。なんかそれのほら今までだってそのなんていうんですか、上を、まあ、上には上がありますからね、うん、なんか本当に気をつけてほしいなと、まあ、
先々週とかの話じゃないですけど、うん、金さえかければ解読するとかそれに割り込むというのは可能ですからね、うんうん、費用対効果でどうなのかっていうところありますけど、うん、まあ、テロとかでやればそういう可能性はゼロではないですよね、うんうん、まあ、でもそれ心配しだしたらみんなそうなるじゃないですか、
うん、まあ、そう言われるからなと思ったのでそれは先に言ったんですけどまあでもナイトは限らないですもんね。
ナイトは限らないと、私も、
うん、怖いですね。
まあ、こうしっかりセキュリティをしてですね、利便性を高めるということはイコール脆弱性を高まると私は思ってますので、うん、そこではポリシーもしっかりしてですね、そのこういう攻撃されることがないようにやってもらって、我々の列車乗る列車のですね運行には安全を十分確保してやってもらいたいなと思います、
うん、はい。
2016年4月9日9時22分にリツイートした記事です。 MVNO スマホの平均利用料、フィーチャーフォン平均より安い結果に、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
今フィーチャーフォンって言えたでしょ。
うん、フィーチャーフォンって聞こえたもう諦めましょうこれね。 ガラケーでいきましょう。
ガラケーで、
はい、はい、一応ねあのニュースの項目だけはねちゃんと読んでね、まあ、その後はもうガラケーで通しますからよろしくお願いします皆さん、はい、
お願いします
というお断りで、
はい
はい、
今回の記事はつまりあのスマホに MVNO の SIM 入れてる方が、
うん、
ガラケーで使ってる人より安く上がるっていうことが、まあ、この結果では出たっていうことなんですね、
うんうん、ガラケーでさえも、まあ、ガラケーだったらまだスマートフォンの方が高いであろうと結構皆さん思ってらっしゃったと、うん、思ってたかもしれないけどいやいやいやいやっていうことだったということです ね、うん、ですね結果的にね、
はい、
うん、
これでいくと大体端末の利用料金端末の代金をの分割を除くと、うん、ガラケーの人が3260円と、
うん、
でスマートフォンであれば6283円、
うん、
ということで、まあ、普通で考えたらガラケーの倍スマホがすると、
うん、
ですが MVNO の SIM を使うと音声対応ですね、クヨさんみたいに電話番号があって電話できる SIM で2072円、
うん、
なんとデータ通信のみでは1552円だったということですね、
うん、
ってことは今言いましたように、うん、音声対応のMVNO だと2072円ですから、さっきの、ガラケーの3260円より安いってことですね、
うんうん、
ですからこれやっぱり MVNO を使うとですねガラケーの音声通話の方よりもさらに安くなるっていうことなんで、これちょっと驚きの結果ですよね。
そう、うん、そうですね。でもこのガラケーの設定ってちょっと高めで多分なんていうんだろう、その、通話し放題みたいなちょっと高めのプランが設定されてるような気がしますね。というなようなちょっと感じがを印象を受けました。私もまだガラケー2つ、あ、ごめんなさい、今は1つになったのかな、この間まで2つだったんですけど、はい、でその料金どちらもですね1500円から1700円の間でしたので、うん、まあまあちょっと言っても2000円くらいな感じだったので、ちょっとこれは高いかなっていう印象は受けなくもないんですが、まあ、使い方ですとかねにもよるかもしれない、
まあ、そうですね、それぞれによる、はい、まあ、これ平均値を多分出したようですから、
うん、
平均値としてはこんな感じ、
ね、あ、なるほどね、うん
うん、でもまあ確かに昔も私ガラケー使ってる頃もやっぱり 4,5,000円はしたイメージなんでですね、
うん
うん、そう考えればまあまあこんなもんなのかなとは思うんですよね、うんうん、もうしかしここにこの記事ですね、この携帯ウォッチの記事によりますと、
うん、
やっぱりスマートフォンの普通のいわゆる大手キャリア、3キャリアですよね、うん、は特別高いような感じですよね、
うんうん、そんなに電話もしないのに電話のそのなんとかの定額のあの喋り放題みたいなプランっていうのがついてたりとか、あれがやっぱりこう圧迫してるのかなっていう気がしなくもないですよね、
うん
うん、あとやっぱりどうしてもあのここの記事にも確かあったと思うんですけど、
はい、
大手キャリアの方の中でその除外しているっていうデータ量自分が使っているデータ通信量がどれぐらいかっていうのが分からないという方は回答から除外しているっていうことが書いてあるので、うん、あのこれがそのなんていうかなコスト意識がやっぱりあの低いかなっていうのもね感じたりもしなくもないなっていう気もして、あのその点にやっぱり結構あの MVNO を使ってらっしゃる方っていうのはやっぱり自分が毎月どれぐらいの通信量を使ってるかっていうのをきっちり分かってらっしゃる方が多いと思うんですね。
ああ、そうですね、
うん、
今あの私クヨさんに勤めてもらった IIJ のミオポンですか、
はい、
このアプリでも、はい、ほぼ今の使用したパケットが分かりますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、1日どれぐらい使ってるっていうのがあの、ね、あの今日の分と過去2日かな3日かな、
うん、分
まとめて出ますのでね、分かりやすいですよね、
立ち上げただけで分かりますもんね、
はい、
それに対してやっぱりソフトバンクでこの前 の, あの SIM をロック解除するお話した、
うん、はい、
マイソフトバンクだとやっぱりだいぶ 奥深くの階層にありますもんね、うん、パケット、うん、
であのもうそろそろあの足りなくなりますっていうかもうあと200メガですみたいなところまで来て、はい、ようやくメールの通知が来るとかね、うん、そんなんじゃ遅いですよね、うん、
しっかりやっぱり確認してやりたいなと思うんですね。
そうですね。
しかしこの MVNO ですね、いろんなところでまあ使われております。音声通話があるというのが当初のね MVNO は福岡さんも言ってたように
うん、
データ通信から始まってるじゃないですか、
はい、
私が初めて買った B モバイルもねだいぶ昔ですけど、はい、確かにそうだったんですね、うん、音声通話が、はい、音声通話が MVNO で始まったことによって、うん、飛躍的に契約数が伸びてると思いますね、はい、
そうですね、うん、でそれでちょうど1年ちょっとほぼ1年前からですよね、はい、ようやくあ1年前じゃないかもう2年目に入るのかな、電話番号を持って移動できるとか、
ナンバーポータビリティ、
はいうん、にも対応しましたから ね、
そうですね、
はい、
ナンバーポータビリティの対象になったっていうのはそれ大きいですよね、
うん、そうですね、
大手キャリアでやっていた方がその電話番号を持ったまま引っ越しできますから、
はい、
うん、SMS とかだったらそのままの番号を使えますもんね、
はいはい、
ただやっぱりキャリアが提供しているキャリアメールがないじゃないですか、
うん、はい、
で電話の移行者でなくなってしまう、つまりメールアドレスが変わるということですね、うん、Google サービスとかに移行しても、はい、そこで躊躇してる人はいると思うんですよね。
そうですね、その壁だけですね。ただ、はい、IIJ の場合はですね、うん、ちょっと前からメールアドレスを IIJ のところでミオで取れるっていう風になりましたので、うん、もう全くその無料のメールアドレスしか持ってなくて、ちゃんとしたメールアドレスが1個欲しいっていう方は、まあ、それにされてもいいんです、うん、いいとは思うんですがね。ただその、うん、それはパッケージで、まあ、例えば大手の場合は、パケット通信するっていうと1個ついてきてその代わり300円プラス消費税っていうのを払うっていうふうになってますけど、うん、はい、それはもうパッケージとして払わざるを得ないっていうふうにはなってて、まあ、皆さんそれをまあ、ないと困るっていうぐらい活用されてる方いらっしゃると思うんですけど、うん、IAJ の場合はそれがまるっきりオプションでその分安くなってますので、
なるほどなるほど、そういうこと
です、はい、同じく
データ通信だったらさらに安くなる、はい、ということですね、
はい、そうですね、はい、ですので欲しいという方は自分で
オプションとして払う、
そうですね、うん、能動的に申し込みをして300円プラス消費税ということで手続きをするっていう必要がありますので、うん、その辺の違いはありますけど全然ない、うん、以前まではなかったんですけど、うん、そういうサービスも出てきましたので、またハードルはまあより、まあ、ちょっとですけど、はい、下がっていると思います、
うんうん、
条件に合えばいいと思いますけどね。
これ私いつも思うんですけど、はい、そのキャリアのメールっていうのはありますけど、うん、キャリアに頼らずですよ、
うん、
携帯電話で使える前で携帯電話で使えるのメールアドレスを提供するような、まあ、団体ですか、会社じゃなくて、
はい、
それができてですよ、うん、キャリアがそこにお金を払って結局ドメインとか変わらずですね、
はい、
電話番号が移行できるようになったんですから、はい、キャリアメールみたいなやつもドメインとか変わらず、うん、移行できたりすればですね、うん、さらにいいのかなと思うんです、
ね、うん、そうですね、ショートメールが、はい、それもあるので、うん、まあ、最悪電話番号さえ知ってる番号があれば、うん、メールアドレスは変わっても平気かなとは思ったりもするんですけど、
うん、はい、まあ、実際もね、私もほとんど G メールばっかり使ってますから、
うんうん、
この iPhone のソフトバンクの i ソフトバンク JP ですか、
う
ん、もう使ってませんので、この前ですよ、もしIIJ に移行するやつどうなのかなと思って見てみて、うん、どんなところにあれですね、メールアドレス変わるっていうのをこう通知するというか、
はい、
設定しなかったと思ったら、はい、ほぼないですね、はい、なんでか言ったら、ソフトバンクに来るメールですよ、はい、ソフトバンクの PR メールあるじゃないですか、
はいはい、
あれが 98% ぐらいでした。残り 2% は迷惑メールでした。
ダメですね、
はい、
用なしてないですね。
そうなんですね、
でもそうなっちゃいますよね。でも会社によってはですね、なんか一斉の緊急なんとかメールっていうのを、はい、緊急時に出すのはその大手のキャリアの携帯のメールアドレスしかダメだって言ってるところもあるんですよ、うん、はい、身近な会社でね。
確かにそうですね、そういうとこ多いですね。
そうなんですよ、うん、なのでそのどうしても手放せないっていうところはそういう人はあるんですけど、なんかそれもね、なんかサーバーが止まっててね、なんかもう何週間と言わず全然止まってたっていう話が、うまくいってなかったっていう話があるんで、
ま
あ、それを思ってね、なんか緊急だから、緊急のために取っとけダメだって言われても、いやいやいや、今緊急が来たらどうするんだっていう矛盾を感じたり、
自社のシステム動いとらへんやないかって。
そうなんですよね、はい、
でもそこに掘り下げるとちょっとあれですよね、だいぶ話が広がりすぎますんで。
はい、
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 まあ今のこのお話ので考えてみるとですね、今までのガラケーの方が安いと思ってやられとった、使われてる方たくさんいると思うんですけれども、実は MVNO に移行すればスマートフォンを使っても安くなるということですので、今Android でね、1万5000円ぐらいの端末とかありますんでですね、はい、ぜひこれをきっかけにですね、フューチャーフォンから言えました今、
もう一回お願いします。
フューチャーフォンから ひーちゃん本から
思いっきり火になってますね、はい、あの、はい、無理しないでいきましょう、はいはい、
これをきっかけにガラケーからスマートフォンに乗り換えるという方が私は出てですね、
はい、
この便利な世界を、ね、享受していけばいいのかなと思っております。
はい、
2016年4月10日16時56分にリツイートした記事です。暁軌道修正に成功、観測期間を2000日に延長、 IT メディアからの記事です。
はい、
これ以前も紹介したですね、金星探査機暁というものなんですけど、暁の話以前いつしましたっけ、小山さん。
肉と椎田の時なので第7回かなと思いますけど、
去年の年末とか12月ですね、
はい、
はいはいはい、その時にあれですよね、あの軌道修正しましたよとかいう話したんですね、はい、
そうですね。
でそれからさらに今度は軌道修正した後に寿命を延ばすための軌道修正をしたということですよね、はいはい、具体的に言うと要は太陽電池のパネルで、まあ、動いているんですけれども、この太陽電池が金星の影に入る、つまり太陽金星暁と並んだ時ですね、この時に90分が一応電池の前からリミットなんですけど、それ以上なることがあると、それを避けるために軌道修正して90分以内しか影に入らない軌道に修正したということなんですね。
そうですね、影に入っている時間、影を通過する時間を90分以内に抑えたっていう
ということなんですね、
はい、
これ多分あれですよね、あの太陽があって金星があるじゃないですか、うん、そうすると金星の影って円形になりますよね、
うん、
でこれがこの円形の影を必ずこう横切るわけじゃないですか、この探査機が、はい、この時に中心に真ん中に近ければ近いほど横切る時間が長くなりますよね、
はい、
これをだから端の方にずらすことによって横切る時間を短くしたっていうことだと思うんですけど、はい、これどこにもそんなこと書いてないんですよね。
そうなんです、憶測の域でしかないんですよね、うん、
でも なんですかね、横切る距離を短くするってそれしかないですよね、
うん、ちょっとその、はい、距離も一応ちょっとだけね、あの遠くに行ってはいるんですよね。
あ、そうですね、1万キロメートルほどですね、
うん、でもあ
の太陽の光はまっすぐ進みますんで、はいはい、そんな1万キロぐらいでですよ、すごくその影のが細くなるっていうことはちょっと考えにくいんでですね、
うん
うん、やはりこの軌道をその中心に通らないよう、影の中心から遠ざけるような軌道に修正したとは思うんですけどね、
はい、
これで寿命が伸びたっていうことですから、まあ、最終的にはこれによって燃料を節約することによって、まあ、活動するのを長くできるようにしたとは思うんですけどね、
はい、うん、こんなに劇的に伸びるもんなんですかね。800日が2000日ってすごいですよね。
まあ、そうですよね、まあ、ただ燃料を使う量だとかそういうのが3分の1になれば、まあ、3倍伸びることになりますから、まあ、そういうところなんでしょうね。
うん、
暁金星探査何してるんですか今のところ。
なんか金星って、
はい、
あの地球の兄弟星って一応言われてるんですよ。
よく言われて水金地火木ですね。
でそれでやっぱりその距離がですね、太陽からの距離が地球と、うん、あの金星ってすごく、うん、まあほぼ、まあ、そんな誤差の範囲内っていうぐらいな感じじゃないですか。あ、
そうですよね、こんだけ大きい
ですね、はい、そうですね、うん、なのにすごく環境が違いすぎるのは地球の環境と金星の環境ってすっごい違うんですよ。それがどうしてかっていうのを解き明かしたいそうなんですね。
これさ、これ金星と地球ってですよ、言われたら太陽系でさっき言われたように兄弟の星じゃないですか、
はいはい、
もうこんだけですよね、そのほとんど太陽から距離変わらないのに、うん、で全く生き物が住めない星、
うん、
と、
はい、
地球みたいにこの生物が豊かな星なわけじゃないですか、うん、
はい、
以前話した火星の方はですよ、過去にね生物がおった可能性が高いっていうところまで行ってるわけですけど、金星、はいはい、は全くダメなんでしょこれ確か。
あ、そうなんですよね。だからあの一応その今分かっている状況では、
はい、
あのなんか上空は時速400キロに達する暴風が、は
い、嵐ですか。こ
う嵐らしいんですよ、
はい、
で二酸化炭素の大気、
はい、
だということと、あと硫酸、
硫酸の雨でしょ、硫酸の雨、聞いたことですよ。
はい、うん、なんですね、雲と、まあ、雲があるってことは雨降るってことですよね、はいはい、っていう、もうなんかとてもとてもすごい状況で、こうなんか本当に近く、まあね、先ほども言いましたけど、近くなのに、なんでこんなに違うんだっていうことは、全然分かっていないと、この気象状況っていうか、まあ、気候変動っていうのがどうしてなのかっていうのが分からないっていう ところなんですね。で、できた時期も、まあ、地球の誕生と金星の誕生っていうのはほぼ同じ時期に出来上がっているだろうと。でもなんでこんなに違うんだってことは本当に今もう謎のままなので、それについて解明するものが、手がかりが見つかるといいですねっていうので、まあ、今回の暁になるわけですね。
うん、いやでもその調べることによってですね、
はい、
このなんですかね、まあ、金星がどういうことかっていうのを調べられますけど、まあ、地球がね、なんでこういうふうになったかっていうのを調べられるというか、分かる可能性が高いんですよね、今のお話だと。
そうですね、まあ、あの偶然のいろんなね、やっぱ重なりですよね、
はいはい、
きっとね、もう、はい。
ワクワクしますね、ワクワク。
はい、そうですね、なんかこういう話の方が面白いですよね、なんかもう本当に分かったらいいですよね。
金星って確かヴィーナスって名前でなんかなかった
ですか。そうですね、はい。
ヴィーナスって何、女神。
そう、
はい、なんで女神なんですか。
まあ、誰がつけたのかよくわからないんだけど、そういう風になってますよね。金星は、まあ、ヴィーナス、あの、まあ、ヴィーナスって女神っていうか、その愛と美の女神ヴィーナスっていうことですよね。で、マーズっていうのは、火星のことですけど、
やっぱり
の、うん、あの、軍艦マースから、マーズから来てるっていう、まあ、要するに戦いの星とか、そういう風で。まあ、多分これ、ローマ神話とかそういうところまで遡るので、ちょっとどうしそうなっちゃったのかっていう。
これはちょっと古い話ですね。
うん、はい、
昔々の人がその星を見てヴィーナスやっていう。
そうですね。はい。っていうところですね。もっと古くて、星の星座とかはね、もっと古い時代に、はい、できてますしね。はい、その大元が。はい。ということなんです。ちょっとその辺は私も存じ上げないんですが、まあ、なんとなくね、もうこれで、もう、なんだろう、こういうもんだと思ってるのであんまり気にしたこともなかったですけど、
はい、私にとってのヴィーナスは冬葉さんなんですけどね。
ん、
あ、もう一回言いましょうか。
いいです、ありがとうございます。
最近なんか面倒なことは避けるようにしてますよね。
はい。はいとか言わない方がいいかな。
いえ、十分です。このジャクサですね、この前はひとみちゃんがですね調子悪いっていう話しましたけども、はい、この暁はメインエンジンの故障にもめげずですね、
はい、
金星の観測軌道に入りましたし、さらに言うとこの金星の観測軌道を修正することによってさらに長い間のこの観測を続けられることができるようになりました。
はい、
ひとみちゃんもですね、まあ、今状況どうなってるか分かりませんけれども、うん、この我々ね日本人の科学者のこの知恵を集めてですね、ぜひ長いこと観測できるようにですね頑張ってもらいたいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。まずですね、今回はちょっと謝罪からです。
お、謝罪会見からですか。
会見ではないですけど。
はい、わかりました。
こちらこそ申し訳ありませんと、4月の9日23時41分にコメントしました。
はい。なんでコメントしたんですか？今度謝るコメント。
前回23回でですね、はい、私初めてコメント読ませていただくって申し上げた、
はい、
よしひろ T さんは、
はいはいはい、
実は、なんか私読みながら、あれ、でも私このことってなんとなく前にも読んだ気がするなって思ったので、
うんうん、
その後全部の回聞き直したら、はい、18回でコメントを初読みしたということに、ということが発覚してですね、それで、はい、初めてじゃなかったです、ごめんなさいっていうことで、ツイッター上で、よしひろ T さんに謝った文章です。
つまり小屋さんのコメントもその、まあ、読んだか読んでないかですね、その方の、まあ、いい加減にやってるっていうことですよね。
じゃ、まずこれを、
はい、
取り上げてきた大道さんもそうですねみたいなことをおっしゃってたのは、こうどういう風な責任な感じなんですかね。
初めてやってるのを、
うん、
そうですねみたいな感じで、
そうですねっておっしゃってましたよね。これ大東さんがピックアップされたんで、
はい、
いや、そんなことないですよって言っていただければ、私はここで、
はい、
申し訳ありませんとか、なんか大東さんに責められることもなかったと思うんですけど、
はい、
どうでしょう。
つまり責任の一端は私にもあるっていうことに、
はい、
それを言いたいということですか。
はい、そうです。
あ、なるほどね、
うん、
まあそれは認めますよ。
あっさり、
すいません、私も、
はい、
吉野 T さん
に謝ってください。
ごめんなさい、大体私がこのコメントを拾ってきてですね、
はい、
初めての方ですってそのコメント書いてあるんですよね、
はい、
その下に。 それが私ですよ。原因は久保さんは一切悪くないんです。全部私が悪い。
なんかなんだろうな、このなんだろう。はい、そうですね。はい、もっとはい、これから気をつけてくださいね。
気をつけます。あの過去に読んだコメントを精査してですね、はい、変なことは書かないようにします。よしよ T さん、本当にこれからいいですね、はい、番組に聞いてまたコメントくださいね。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、ではいつも通りに始めていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、今回ですね、iTunes のポッドキャストにデビューをちょっと多めにですね、はい、いただいてますので、
今日は、ね、
はい、まとめて読ませていただきます。はい、タイトルがですね、
はい、
アップル系ポッドキャストとしては秀逸、びっくりマークということで、
はい、ありがとうございます。
毎週楽しみに拝聴させていただいております。いつもの大道さんのカランコロンしながらの楽しいトークと、クイホアさんとの絶妙な夫婦漫才のような掛け合い、びっくりマーク。脱線とおっしゃっておられますが、楽しい話題の派生として楽しく聞かせていただいております。クイホアさんの影響で家族全体シムフリー化を考えていたりします。これからも楽しみにしておりますので、長く続けられることができますように。と、J. つかさんから、4月の4日で星5つでいただいてます。
はい、J. つかさん、ありがとうございます。アップル系ポッドキャストとしては秀逸ですよ。まあ、アップル系ポッドキャストでもやっぱり有名なのは、一番有名なのは、ワンボタンの方ですよね。で、次に、まあ、バックスペース FM ですか。まあ、それと横並びで、アップルクリップなんでしょうね。そこにまあ内側って入ってるような感じですけど、皆さん秀逸ですよ、秀逸、う
ん、アップル系ポッドキャストって言っていただくことにちょっとなんか申し訳なさまで感じている私でございますが、
はい、いやだってアップル系ポッドキャストだってアップルユーザーグループが主催してるんですから、
うん、まあね、はい、内容はちょっとあれですけど、
今日アップルの話題1個でも言いましたっけ。
ないアップルのあの字は今回初めて、あのジェツカさんの、はい、コメントで読ませていただいて、アップルという言葉が初めて出ました。あ、でもその前にほら大東さんが、
はい、
あのアップルユーザーグループって、まあ、一応ね冠としては言っていただいてますよね、一応ね、
常に言ってますんで、あれを言った瞬間にアップル系ポッドキャストなんですよ。
なんだそりゃなんだそりゃそうですか、それはちょっと私も、はい、気がつきませんでした。
それで OK ですよね。まあ、脱線とおっしゃってますが、楽しい話題の発生と、うん、そうやっていただけてありがたいですよね。もうね。
もうなんか、シムフリー化を考えていたりしますっていうことでね。あの、確かツイッターでもちょっと質問いただきませんでしたっけ？
あ、ジェツカさんですね。はい。
はい。
はい、で、まだだから、まあ、VIP 系の電話とか導入も考えますということなんでですね。うんうん、まあ、ありがたいですね、本当に。こうやって皆さんにね、はい、聞いていただいて、そのシムフリー化、まあ、お役に立てたっていうことじゃないですか。この番組の情報から、まあ、考えてみようかと。まあ、例えば自分でいっぱい調べてもらったかもしれないですけど、まあ、入り口としては、我々のところからシムフリー化を考えられたってことですから、ちょっと役に立ってるんじゃないですか、これ。
そうですね、ちょっとだけね。
まあ、こういうのを励みにですね、これからも続けていきたいなと思いますんでね、ジェツカさん、これ末永く応援の方よろしくお願いします。
お願いします。続きましてですね、
はい、
更新でいただいてます、
はい、
タイトルが、
はい、
あっという間に、
はい、
もう20回を超えました、びっくりマーク。配信始めはトークも探り探りで、少し台本通りっぽいところもありましたが、最近はお互いのびのび楽しく配信しているのが自分的には心地いいです。ついていけない濃厚内容もありますが、応援しています。と、大和魂1967さんから4月の8日でいただいてます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。星5つ。
うん。あの、更新なのでね、変わらずに。
はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あの、始めた頃はですね、お互いに全然ちょっと身も心もわからなかったんでですね、ちょっと探り合い、
すみません、何ですかその身も心もって。
あ、訂正した方がいいですか。
はい、ま、ぜひ、
あの、始めた頃はまだ心もね通じ合ってなかったんですけど、はい、やっぱり身も心も通じ合ってなかったんですけど、
はい、訂正した意味ないじゃないですか。
回を重ねることにこう身も心もなんですかね、もう伝わってきてですよ。これ私自分ですごいなと思うのは、
はい、
この、め、 目と目を見合ってとか相手を見ながら話してるわけじゃないわけじゃないですか、
はい、
このスカイプで話してるわけですよね、はい、これでこれぐらいこうなんですけど、ね、うまくお話できるようになったんでスキルが上がってきたんかなと自分では思います、はい、
あのタイミングがねなんか引き際のタイミングが難しいんですよね、
トークのですね、
はい、トークのね、はい、
うんうん、そこもしっかりとですねこのなんていうんですか、はい、まあお互いのなんですかね呼吸でやってると、はいいう風にですね、はい、って言えたらいいんですけど、
うん、
あのドレマタさん本当はですねしっかり打ち合わせをするようになったんですよ、
まあ、ただその、はい、どういうしことを話すかとかなんか、はい、あの結構アドリブだらけなので、
はい、
台本からかなりはみ出したりとかしてますね、
まあそうですね、
やっぱり脱線ですよね、
やっぱり脱線ですね、
はい、
脱線しかないですね、
はい、でなんかその大和さんがおっしゃっていただいてる、
はい、
あの初回の方は台本通りっぽいところがあるっていうところは、はい、残るは台本がなかったんですよね、
逆ですよね、今の方が台本あるんですよね、
そうなんですね、まあ、台本というか、まあ、そのどういうことをどういう段取りでどれぐらいのボリュームですっていうことだけ決まってるんですけど、
まあそうなんですよね、もう私の喋りはですね久保さんもご存知のように、
はい、
一言一句台本に書いてある通りしか喋ってないんでですね、
この白いところにスカスと見えるんですね、
そうですね、全て台本通りです、
はい、あ、分かりました、分かりましたというか存じ上げませんでした、はい、
当たり前聞かないんで全部もうこの書いてある通りしか喋らない、
はい、
意外かもしれないですね、聞いてる方からは、
はい、はい、意外ですね、聞いてる方じゃなくても私も意外ですからね、はい、次行っていいですか、大和魂1967さんですね、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。これからもお願いします。
します。で、続きましてはですね、タイトルがですね、少し残念な絵画ということで、星2つなんですが、
はい、
いつも高品質の番組だと思っていましたが、最近の放送でお酒をたしなみながらの回がありました。途中で何かしら、私だけかもしれませんが、雰囲気があまり良くなくギスギスしていたように感じました。演出なら良いのですがリスナーの中には心配している人もいるような気がします。お酒の回だからこそしっとりとした放送だったら良かったのですが少し残念でした。でも応援はしています。頑張ってくださいとまゆよまゆよさんから4月の5日付でいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、高品質の番組で思っていただいたっていうのは非常に嬉しいことですね、はい、
うん、
でまあはっきり言いますけどこれあの誤解があったようで申し訳ありません。あの最近の放送でお酒をたしなみながらの回がありましたということですが実は私毎回飲んでます。
うん、
はい、黒さんも結構飲んでるんですよね。
飲んでる時もあるけどほぼ飲んでないです、はい、
私はほぼ飲んでます。
ほぼじゃなくて絶対飲んでます。
はい、絶対飲んでます
あ、え、そうですよね。あれ、インフルエンザの時は飲まなかったんでしたっけ。
あの時飲んでない。
あの時も飲んでしたっけ。
あの時飲んでないです、さすがに。
あ、じゃあ1回だけ飲んでなかったんですね。
そうですね、
唯一の回ですね。
あ、インフルエンザの時ですね、飲んでないです、はい、あ、確かに薬は飲んでましたから。
うん、そうですね、うん、
フラフラ、ね、
はい、
フラフラになりながら。
フラフラだったんですか。
フラフラでした。
お、あ、そうですね、死にそうだったっておっしゃってましたもんね。
声に張りがなかったやつ、
うん、
はい、雰囲気があまり良くなくギスギスしてるように感じました。これは多分ですね、クヨハさんに私あの叱られたくてですね、いろんなことやってクヨハさんにこう怒ってもらうのが嬉しいんで怒ってもらってるんでですね、すいません、私の趣味の世界を持ち込んで申し訳ありません
私もちょっと何と申し上げていいのやら、はい、不愉快にね、まあ、感じられた方がいらっしゃるということでね、まあ、ちょっとあれですけど、もう通わないですね、大東さん、これね。
はい。はい、でもこれからも私、久保さんに叱ってもらいながらやりたいんでですね。
ああ、つんけんしながら。
そうですね。
はい。
その方
が。大東さん、私の飛び狩りがお好みでしたよね。
はい。聞いてる方はどう思うかもしれませんが、私はこうツンツンしてもらう方が嬉しいんで、ちょっとそういうことが続くかもしれませんが、あの、
はい、
あくまでもこれはあの、なんていうんですか、私の趣味の範囲なんで、
はい、
お付き合いの方よろしくお願いします。
なんと申し上げてる。はい、コメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。
お願いします。今回からはですね、
はい、
Facebook にも、
はい、
コメントいただいた分も紹介していきたいと思います。
ね、Facebook の天王寺アップルクラブのページにですね、コメントをいただいた場合ですね、はい、まあ、選んで読ませていただきたいと思ってます。は
い。まあ、いきなり本文に行きますね。はい、大道さんが、Chromebook は一家に一台って、かっこ笑いと、大木さんから、はい、大木豊重さんから、はい、4月の10日付でいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これは23回の番組を聞いてですね、うん、書かれてるんですけど、私がですね、うん、Chromebook は一家に一台ですよ、ということで。うん、言ったんです。
私も思わず反射的にそうですねって言って、これその後締めくくっちゃったんで、あ、しまった、突っ込み損ねたなってちょっと思ってたんですよ。
はいはい。
なので大木さんには大変私は感謝しておりますですね、はい、私もここについてはね、一家に一台ってっていうのは、はい、改めて突っ込ませていただきたいんですが、
何でしょうか。
これは一家に一台ではなく一人に一台じゃないですか。
クロームブック、うん、確かに3万円ぐらいじゃないですか、
うん、
スマホより安いでしょ。スマホの3分の1ぐらいだったんですよ、ね、うん、今一番安いって最近言われてる iPhone SE でもその倍しますからね、うん、
しますね、はい、
そう考えればクロームブックは1人に1台か。
そうです。
うん、クロームブックの11インチのやつとかあったら欲しいな。
今は12インチぐらいでしたっけ。
大体そうですね、12インチ以上。
あまりね、なんていうの、レパートリーがね、多くないんですよね。
うん、うん、そうですね。
ラインナップがね。はい、うん、まあ。なんとなくね、これ、私はそう言ってますけど、なんか、大木さんの場合はね、もう、一家に一台でも多いだろうっていうツッコミじゃないかなと思ってるんですが、ちょっとあえてそこはスルーしたいなと。
スルーしてますけど、
はい、思っていたんですけどね、今頃またね、おいおいってね、もうちょっとね、違うよって思われたかもしれないんですけど、
ね、大木さんからツッコミが入るかもしれないですね、
はいはい、また、
はい、大木さんにはいつも通勤途中で1時間でちょうどいいんで聞かせてもらってますというふうにコメントもいただいてますですね、はいはい、これからも高品質な番組に心がけていきたいと思いますので、
はい、
内容が高品質の番組に心を入れたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。
お願いします。それでは、
はい、
次はですね、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、紹介させていただきます。
はい、ではトップバッターはですね、あ、この方久々ぶりだと思いますよ、
はい、
ゆっくりまばっていってねさんから4月4日8時6分にいただいたツイートなんですが、
はい、
三電子というアナログモデム、てんてんてんてん、といただきました。
はい、まあ、三電子というのは確かにアナログモデムでしたね、昔、コンシューマー向けのね、製品いっぱいありましたもんね。
はい。
まあ、私は何でも言いますよ、一機ですけど、一機。
また一機？
一機。
私でも、アナログモデムはちょっとあれですけど、一応でもデジタルモデムの、はい、AU とか、PC カードのタイプになったものですとか、USB のとか、USB での、携帯とか PHS に挿すのとか、一通り考えてみて、あ、そういえば三電子さんのだったなって。あの頃は三電子でいいんですよね。
そうです、三電子で。
大東さんのは三電子じゃないですよね。三ソフトですよね。
三ソフト。
はあ、そこまたちょっとはっきりしとかないとね。
はい。
なんでそんな、はいって、不満そうにおっしゃいましたね。
一機の会社がですよ、イスラエルの子会社を経由してですね、うん、FBI に協力してるんですよ。
はい。
すごくないですか？
またその話になっちゃいます？
で、この話やめましょうか。同じ話なんですね。
はい。
この名古屋が世界に誇る三電子ですね。はい。これからも頑張ってもらいたいなと思います。
はい。はい、
ゆくももさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてですね、あ、この方初めての方だと思います。本文いきますね、2月5日配信第14回聞きました。ワンボタンのインタビューに釣られてきました。ワンボタンとペッパックスペース FM の隙間時間で聞いていますと、みーさんから、4月4日の21時52分にツイートいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、みーさん、ちょっと突っ込ませてもらっていいですか。
どうぞ。
今4月ですよ、4月。
はい。
2月の5日って2ヶ月前じゃないですか。7、8回遅れてますよね、これね。
大丈夫ですかね、ついてこれなくなっちゃったり。
まあ、そうですね。
はい。これね、やっぱりね、はい、バックスペース FM のさんとの隙間っていうのが、逆にしていただけたら
そうですね。ワンボタンの声の隙間だったら聞けると思うんですけど、 マックスペフェフセムさんのドリキンさんのところはちょっと配信の数は多いわ、1回は長いわですから、
あれ隙間ないですよね、
隙間ないそれだけであの自由な活動時間全部バレたすんで仕事中も聞かなくなりますからね。
そうらしいですね。はい。
ですので、
ということで、はい、
よければですね、みーさん、最新回から聞き直してもらって結構です。はい、途中はもう、シャットアウトしてもらって結構です。
は
い。これからも私が栗川さんの魅力をどんどん引き出す番組をね、さらに引き出す番組やっていきますんで、ぜひ、最新回から聞き直してもらっていいと思います。でもですね、この私が喋ってることはミーさんに届かないんですよ。
あ、順番に聞かれるってこと？
そういうことです。
あ、そうかな。
だから3ヶ月ぐらいにこの話を聞く可能性がありますんでですね。
あー、なるほど。
3ヶ月後のミーさん、これを聞いたら、以後は最新回聞いてくださいね。
聞きましたっていうご連絡いただけると。
そうですね。それ欲しい。最新回から聞いてくれという願いが聞くことができましたみたいな感じですね。
はい。はい、第24回を聞きましたと、ぜひまたツイートいただければと思います。それもまたあのツイートをね、あの、いつかの回で拾うっていうのはまたこれ面白いですね。
ね。はい。
はい。はい。
はい。はい、聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてくださいね。
はい。続きましてですね。餃子チャージマグネット懇親会にてと、マックラブさんから4月の6日22時27分にツイートいただいてるんですが、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これツッコミどころ満載ですよね、このツイート。なんて言ったってマグネットの
懇親会さんのね、お写真もね、あの添付もね、いただいてるんですけど、
マグネットの懇親会でですよ、はい、あの言ったらマグネットですよ、ワンボタンの声の、
はいはい、
そこで餃子を取って餃子チャージって言ってシャープタックキャストをつけてツイートしてる場合じゃないですよね、は
い、そうですね、いろいろに誤りがありますね。そう言われてみるとね。
でもまあ、
はい、
餃子チャージで言えばタックポッドキャストっていうイメージ持ってもらってるんであればちょっと嬉しいですよね。
でも本当は違うんですよね。
本当は違います。あの大
丈夫シャープ
個人アカウントの方なんで、
そうですね、
あれやってる、
ね、はい、
私たまに言っちゃったらアカウント間違って天王寺アップルの方でもツイートしてしまうんですけど、はい、本来はあの私の個人的なアカウントの方なんでですね、
はい、
マクロさん、あの非常にあの餃子チャージ嬉しいんですけど、シャープ GC をつけてもらうことと、できれば私の個人宛てのアウトにやってもらうとすぐ反応するんでですね、
はい、はい、
スタックのまあ餃子会は年に2回ですね、今の、はい、正月と夏にやってます、はい、マクロさんもまたよかったら参加してください。クロさんが来るかどうかちょっと約束はできないんですけれども、はい、
そうですね、
都合が合えば来てもらえますよね。
そうですね、はい、ぜひね、会えばですよ、
会えばです、ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、こちらさんありがとうございます。
はい、では次に行きますね。本当 iOS マイソフトバンクアプリからの SIM ロック解除は簡単でした、
はい、
ただその解除設定までにたどり着くのが大変でしたと、ブラッフォード 9.7 さんから、4月の8日6時33分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、ブラさんも多分私と同じやり方でやったんですよね、うん、アイソフトバンクでシムロックの解除されたんですけど、本当、はい、そこのページまで行ったら簡単にできるんですけど、うん、そこに入るのに階層が異常に深いっていうですね、
うん
うん、ただあのヘルプページから検索するとすぐ出てくるんですよね、
うん、そこも隠しようがないわけですね。
そうですね、それはもう検索はしょうがない、エンジンがやってるやつですね、うんうんうん、
どんなに深くしてもね、
どんなに深くしてもそうですね
それだけ手間なのに、まあいいんですけど、はい、
でも先週の放送でも言いましたけど、番組でも言いましたけどね、まあ、ソフトバンクからやるとなんと無料ですぐできるんで、
ですね、うん、そうですね、
これ EU もソフトバンクなんか似たような感じで、はい、そのネット上からやると早いっていうことですんでね、はい
はい、
皆さんもぜひあの SIM ロック解除、私のアテノジャップラのブログを読んでもらってもよく分かるようにしてますんでね、挑戦してみてください。はい、
はい、
皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。次の方いきますね。天王寺アップルクラブポッドキャストの最新回を聞き終わりました。飲みながらのゆるい感じがいいですね。クイフォアさんの声が素敵で素顔が見たいです。天王寺アップルクラブポッドキャストのイベントがあればクイフォアさんの素顔が見れるかなと、ナッシュさんから4月8日7時44分にツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ほら声が素敵って 本当クヨさんの声可愛いですもんね。
もう声だけですよ、声だけ。
ああ、いいえ、もうお姿。
やっぱりね、あの、何でしたっけ、ついたてと一緒に登場したい気分です、
ね。お姿もすごい可愛いですよ。もっとチャーミングですからね。本当チャーミングです。まあ、各地の AUGM に参加してますんで、AUGM に来てもらえれば、まあ、お姿は見れますよね。
うん。
うん、お姿は。
はい。
はい。でも、なんと、ナスさん、期待してくださいよ。今年の年末、忘年会やりますよね、岩さん。
今のところの予定はですけどね。あ、なるほどな。
やりますよ。
まずこんな、半年以上前から、
はい、
ね、ちょっと、年末の話するのももうどうかと思いますよ、大東さん。
はい、でも、名古屋でやりますよ。
え、もうなんかもう決定？
もう決、それは決定でしょ。はい。その時は皆さんに、クヨさん、ついに素顔で登場ですよ。
はい、その大道面とかいうのちょっとすごい強力なアイテムがあるじゃないですか。
大道面は、
うん、
あの肖像権あるから絶対使わせませんからね。
うん、いいです、他の面考えます。
他の面、クイファー面、
うん、そんな、うん、そんなそんな意味ないじゃないですか。
あのあれですか、ミートモのあのクイファーさんのあれ、
あれいいでしょう、
あれをそのままあの絵にしてお面にしたらどうですか。
あの似合ってしてるやつ、
はい、
あ、大東さん飛び蹴りしてるやつ、
私に飛び蹴りしてるやつ、
あれもどうだかな。
本当ですか。
いや別に私はかまわんでございますけど、はい、かまわんでございますっていうのはちょっと変ですけど、
日本語がですね、
日本語がちょっとおかしいですけど、
まあ、さ、とにかくあれでしょ、クヨさん声が素敵でしょ。この声がどんなお姿から発せられてるのか見たいですよね。ね、なんですかクヨさん。
大東さんがなんか、そうやって、なんかハードルをすっごい上げてるんで、私なんか、ほんとなんかいろんなとこに行きづらくて。
私はとにかく何でも言います。クヨさんのファンですから。
はい、ありがとうございます。
まあ、ストーカーでもありますけどね。
それはちょっといただけないですけどね。
ダメなんですか？
ダメですよね。それいいっていう人いないと思いますよ。
え、なんで？
え、なんで？え、そんなこといちいち説明しないといけない感じなんですか？
そうですね、社会の常識通用しないんでですね、また今度お会いした時にでもそこはしっかりと教えてもらえばそれで結構なんで。
くー、ダメだ。はい、はい、では
ナスさんコメント本当ありがとうございます。
ありがとうございます。では今週を締めくくっていただきますのは、はい、ジャミンさんです。
はい、ジャミンさんありがとうございます。
ありがとうございます。ウイスキーのキャップを回す音がこんなにはっきり聞こえるポッドキャストは他にないですね、笑い。昔サントリーサタデーウェイティングバーというラジオ番組があったけど、タックポッドキャストもお酒関係のスポンサーをつけたらどうでしょう、クエスチョンマーク笑いと、4月の9日13時44分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、サントリーサタデーウェイティングバーってあれですね、 FM の全国ネットでやってたんですね。
うーん、
アバンティっていうバーの話なんですよね。
それいつ頃ですか？
もうね、終わって何年経つのかな。とにかく20年前にはもうやってましたよ。
あ、そうなんですね、うん、ちょっと今なんか気になったので検索してみたんですけど、
はい、
まだつい最近ですね、番組が終わられたのって。
あ、そうですか。何年ぐらい前ですか？
2013年3月30日ですから。
いや、3年前ですか、ま、
っていうことですね、うん、21年間番組が続いたそうです。
あ、そうなん、20年前にはやってましたからね。
あ、はいはいはい、ということでございまして、はい、ちょっと私は全く存じ上げなくてあれなんですけど。
ああ、そうですか。
はい、
そのいわゆるウェイティングバーでの繰り広げるお話を、
うん、
なんか流してることにしてるような体の番組ですね。
いろんな有名人の方が出られてたんですね。
あ、そうですね、有名人って言ってもそのなんていうんですかね、メディア関係の方の有名人が、うん、まあ、うちわの話をするとかですね、
うん、
ちょっと楽しい話をするっていう感じのものでしたね。うん、ジャミさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ここからも、まあ、あの私は飲みながらやらせてもらおうと思ってますんでね、
うん、
応援してください。
はい、
はい、24回目の配信もエンディングを迎えることができました。
はい、
はい、小さん、これ去年の11月、
うん、
始めてからもう24回ですよ。
うん、
はい、ってことは約半年ですね。
はい、
11、12、1、2、3、4、ほらすごくないですか。
そうですね、 はじめは30分じゃなくて20分は持たせたいっていう真っ白い原稿の中に一言書いてあるところから始まったんですよね。
そうですよね、
うん、
本当にそこから始まってここまで来ましたもんね。
はい、
感慨深いものがありますね。
はい、
久保さんなんでポッドキャスト始めることになったんでしたっけ。
正直に言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
私なんか初めに大蔵さんから、
はい、
ポッドキャスト始めようと思っているんですって相談なんですけどって言われて、はい、ああいいですねっていう話で、なんかあ私もなんかそのままいいですねはい終わりっていうのもあれなので、まあ一応なんかその枕言葉というか、まあね、付け加えるその社交辞令として、あのまあお手伝いできることがあったら言ってくださいね、協力しますからみたいなことを今月にあのその何にも考えずに言ったら、
はい、
はい、その時お願いしますみたいな感じだったんで、
はい、
まあなんかそれはその場で終わったんですけどね。
はい、
そしたらなんか、2日後1日後ぐらい、もう本当にね次の次ぐらいの感じで息継ぎ2回したら、あの収録しますけどいつがいいですか、今日ですか明日ですかって言って、は何ですっていうところで、まあ、で簡単に言うと騙されて始まっちゃったんですよ。
騙されたんじゃないでしょ、だって自分から手伝えることあって言ってくださいって言ったんでしょ。
うん、でもそれはまあ大人としての社交辞令ですよ。
いやでもじゃあ言ったことを守れないっていうことですか、大人として。
うん、まあ、あの今度ご飯行きましょうって言って今度ねっていうのと一緒ですよ。
あ、ってことは今まで私と私が今までどこどこ行きましょうって言ったら機会があればって言ってるのはあれですか、
はい、
あれは断ってるってことですか。
いやいやいや、一応あの断ってるではなく機会があればっていうことです。はい、
ではこのポッドキャストはちゃんと機械作ったんですから別に全然問題ないじゃないですか、
はい、問題あるかないかっていうのはちょっと微妙なところですか、
ね、え問題あるの。じ
ゃあいやなかなかねちょっとこう毎週時間を取って、
はい、
こうねあの出来上がったものの作品としては1時間なんですが、これかなりのボリュームですよね大蔵さんね。
そうですね、私としてはですね、
はい、
1週間のうちこれに20時間ぐらい使ってますね。
あ
の要はニュース集めたら
始ま
って、
はいはい、
うん、でいろんな情報を組み立てて、うん、で久保さんと打ち合わせして収録して編集して、うん、っていうのを繰り返してますから、
うん
うん、でもまあ皆さんに、まあ、ある程度喜んでもらってるんでしょ。
それはちょっとまた皆さんに聞いていただきたい、あの聞きたいところですね、はい、
半分ぐらい私の自己満足もあるんでこれですね、
うん、
やっぱり自分が楽しまないとこういうのってダメじゃないですか、
うん、
で私は私も楽しむし供養さんにも楽しんでもらいたいと思ってるんです。
はい、
楽しんでもらってます。
はいはい、
また心の底から言ってもらいたいですね、そこは。
楽しんでますよ。
はい、楽しんでますね。
はい、
楽しんでるなら騙されたとか言わんでもらえますか、そういうことな。
なんかそれ誘導ちょっと誘導しすぎじゃないですか、なんかちょっと。はい、
いやでも楽しんでるって自分の口で言ったじゃないですか。
かちょっとな
言ったでしょ、
これ楽しんでないとか言うとまたちょっと問題がありますし難しいところですね。ちょっとね、はい、楽しんでることもあります。かなりね時間がね、あの、はい、ボリューム、あの 1週間の中のボリュームかなり占めてるんで、まあ、ちょっともっと改善する余地はあると思うんですけど、はい、
聞きました皆さん、皆さんからの応援がないと久保さんもう番組やめちゃいますよ。
そこまでは
い、
そこまで話が、
私一人の声聞きたいですか。皆さん聞きたくないでしょ、もっと応援してください。久保さんもほら、久保さんがこうにね、こう気持ちよくやってもらうために皆さんの応援が必要ですから。私ももちろん久保さんが気持ちよくできるように、私もですね楽しくお話できるようにいろいろ努力はしてるんですけれども、やはりこの番組皆さんの応援があっての番組だと思ってます。
そうですね、
さまざまな反応があるっていうのは本当嬉しいことなんですよね。こういうふうにしたらいいんじゃないかと提案もいただきたいしですね、ここ面白かったですと言ってくれるのも嬉しいしですね、はい、私がしてやったりと思うのはやっぱり久保さんの声綺麗ですよねとか可愛い声ですよね素敵ですよねって言われると、これしてやったりと思ってニヤッと笑うわけですよ、はい、でしょ。
でも本当なんか皆さんに申し訳なくって、
はい、
こんなんで、はい、そんなこと言っていただけると、はい、
いえこれからもこの番組久保さんの魅力を全面に押し出してですね、ただしですよ、 ニュースでやる内容等はですね、やはり真剣に吟味してですね、皆さんのお役に立てるようにということを念頭に置いてやってます。
はい。
はい、まあ、それに関しては、クヨさんも真剣にやってもらってるんでですね、
うん、
姿勢は変えず、はい、クオリティの高い、品質の高いですね、番組にしていきたいと思ってます。ただしですね、その品質の高い番組の伝え方というのは、私とクヨさんのスタイルでやっていきたいと思いますんでね、それは、はい、皆さんに温かく見守ってもらいたいなと思っております。
はい。
今週の番組のエンディングを迎えそうなんですが、今週はですね、iTunes のポッドキャストのレビューに3件もコメントいただいて、本当嬉しかったですよね。
はい。
Twitter でいろいろと我々とこうやりたりさせてもらうのもいいんですけれども、iTunes のレビューの欄のコメント、本当に励みになりますんでね、これからも皆さんの評価とともによろしくお願いいたします。
はい。私も待ってます。
お、クヨさんも待ってるって皆さん言ってますからね。
はい、
24回目の配信も皆さん最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また来週の配信も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。ポッドキャストにコメントいただいあなんだっけ
ちょっと真剣にやってもらっていいですか。
いや、あそこね、はい、この間ねそれ貼り付けようとしたらね、
はい、
フライヤーもらったんで、
はい、
そうだから貼り付けてからあこれはいけないと思って削除したんですよ今日。はい、今開きました。はい、
はい、お願いします。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。もう一回
ちょっと今噛みましたよね完全に。
完全でもないですよ、半分くらいですよ。
米って言いました。米って言うてから米って言うてからいただいたって言いましたよね。
はい、
ちょっと真剣にやってもらっていいですか。
はい、
素直や
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。